感謝します。一気に暑くなってきましたけれども、窓を開けながら冷房をつけて礼拝していますが、どうしてもですね、窓が開いていますので、あまり涼しくなりきらないですし、また冷房も頑張ってうんうんやってますけども、これ以上多分下げようとするとですね、壊れてしまうと大変なことになりますので、ちょっとなかなか思うような涼しさではなくて、ちょこっと涼しいかなというか、まあ、暑すぎない程度にちょうど皆さん大丈夫かなと思いますけども、ぜひちょっと気をつけて、気をつけて難しいですね。ちょっとご理解いただいて礼拝ともにできればというふうに思います。今日またこれね、暑くなってきましたけども、しかし良い天気が守られて、ともに礼拝できることも本当に感謝だなというふうに思います。東京を中心にまたコロナの感染が広がっていたり、またオリンピックのこととか様々なこともあります。いろんな立場で、また意見もですね、異なっている部分もあるかもしれませんが、お互いを責めるよりはですね、やはりこのコロナのこと、また様々な妨げ、そのことを本当に、本当に解決するように祈るべきだなということを一番思います。考えの違う人をこう責めるというよりはですね、お互いに、その相手の人の考えが敵ではなくて、コロナがやはり私たち予定外のことだと思います。私の、中日新聞時代の後輩でですね、私が新人研修した子がですね、この前ニュースに2日前に出ていましたけれども、マラソン大会の全体の統括課長をやってるっていうふうにですね、出てましたけれども、任命された時はコロナになる前だったので、多分すごく良い本当に状況で担当になったと思うんですけどね、単身赴任で東京に行って1年間延期をして、このままできるのかできないのかというような、本当に状況の中でやっているようなことが出ていましたけども、担当される方々も大変だろうなというふうにも思います。もちろん医療関係の方々も本当に尽力してくださっていて、多くの苦労してくださってますので、本当に私たち複雑な思いが日本中今渦巻いていると思いますけども、しかし改めて今朝ですね、主に心を向けて主に祈っていきましょう。主だけが一番確かな確実な方です。お互いをこう責めて問題を見るのではなくて、主を今日見上げて、共に生きたい、そのように思います。今、黙示録から順番に、メッセージをしてきていて、実は7つの教会を、順番に、でも間に他のテーマ説教も入りながら来て、7つ目の今日ラオディキアの教会のところに入るんですけども、実は来週改めて最後にエペソの教会の1個目の教会に戻って、このシリーズを終えたいなというふうに思うんですが、今日はラオディキアの教会黙示録3章の7節から10ごめんなさい黙示録のですね、3章の14節から22節ですね、黙示録3章の14節から22節のラオディキアの教会、ここからメッセージを語りたいと思います。黙示録のですね、7つのこの教会に向けて書かれた中で一番イエス様が厳しく言った教会なので、今日もですね、タイトルをどうしようかなとかいろいろ考えてですね、いましたけど、まずちょっと一回お読みしたいと思います。黙示録の3章の14節から22節です。お読みしたいと思います。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買い、あなたの裸を恥を表さないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。 それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。いや、厳しい箇所ですね。あの優しいはずのイエス様ですね。ちょうど直前の賛美が優しいイエス様って賛美してたら、ちょっとすごいギャップに苦しみそうですけどね。生ぬるく熱くもね、冷たくもないので口から吐き出すってね、すごい強烈な言葉だなと思います。今日もメッセージのタイトルをですね、どうしようかなと思いながら、今日のメッセージのタイトルは熱いか冷たいかというタイトルにしましたけど、生ぬるいならだからちょっとですね、きっとあの YouTube にタイトルをですね、今日の礼拝のって出すとですね、多分皆さん見たくないんじゃないかなと思って、今日のメッセージのタイトルは熱いか冷たいかにさせていただきましたけれども、しかしこの箇所が本当に語っているこの熱いか冷たいか、このこと、またこの箇所でイエス様が言われたいことというのは、私たち実際読んだだけで理解できてない部分があるかもしれません。今日のメッセージを通して私たちがイエス様が本当に言われたいこと、そのことを理解していけたら良いなって、そのように思います。一言お祈りします。愛する神様、今日このラオディキアの教会に書かれたこの黙示録の箇所が、ここにいる私たち一人一人、またオンラインで礼拝を捧げるお一人お一人の今必要な御言葉であることを感謝します。イエス様、あなたは愛のある方であるのと同時に、今日の御言葉の箇所にあるように、厳しい部分も感じます。しかしそれが主よ、あなたの愛ゆえであることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人がこの御言葉の箇所をより理解して、本当に普段の生活に、私たちの信仰の歩みにどうぞ取り入れていくことができますように、どうぞ私たちを励ましてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。まずですね、このラオディキアという場所がどこにあるのかということを、写真を出したいと思います。これはちょっと車ですね、はい。出ますか。はい、一つ目のスライドが、あれ出てこない、出てきますか。なかなか出てこないですか。出てこないですかね。出なさそうですか。大丈夫です。出ないなら、はい、これは車ですね。ラオディキアではありません。出てこない、はい、残念です。もうなしでいいです今日は、はい。一応スライドを今日10枚ぐらい用意したんですけど全部出せなくなってしまいました、はい。ラオディキアというのはトルコにある、場所になります。この黙示録の7つの教会すべてが、このトルコ、今のトルコにありまして、このトルコの中でも特にこの南の方、真ん中ぐらい、そこにあるのがラオディキアです。近くにある町はコロサイ書って聖書にありますね、コロサイ書の書かれたコロサイ書の場所が非常に近い場所になります。このラオディキアという町の、隣町が、一つがコロサイ、もう一つが、ちょうどですね、コロサイ書の4章に書かれているんですけども、ヒエラポリスという町が、もう一つ隣町があります。ヒエラポリスが北側にあって、そして東側にコロサイがある、それがこの地理的な状況でした。で、このこともですね、実は今日のこの御言葉の箇所にも関わる、そういう内容です。そしてこのラオディキアという町はですね、聖書の中ではそこまで多く登場しないんですけども、しかし当時の世界では非常に、有名なというかですね、コロサイよりももっと大きな町だったんですね。このラオディキア、写真が出ますか？出ない。なんか出るように今設定ができてるんですけど。あ、出てましたね。はい。ここがラオディキアの場所ですけれども、実はこのラオディキアは当時ですね、ものすごく大きな町で、コロサイなどよりも大きな町で、商業都市だったわけですね。有名だったことの一つは金融業が有名でした。銀行とかがすごく多くて、当時の世界でもこの商業ではもう世界有数の町、そしてたくさんの道がここを通っている、それがこのラオディキアの町でした。もう一つこのラオディキアが有名だったこと、ちょうどせっかくですので次の写真も、これが残っているラオディキアの遺跡の跡ですけれども、もう一つ有名だったのが毛織物、ファッションで有名だったんですね。特に有名だったのが、ちょっとそれは写真が出ないんですけども、 羊の毛織物なんですけど、黒い羊の毛織物が有名であったって言われています。黒い羊だったのか、羊の毛を染めていたのか、それはそこまで定かでない部分もあるんですけど、どうしても2000年前なので、黒い羊の毛織物、まあ、ファッションでも有名ですね。それがこのラオディキアの街でした。そしてもう一つ最後にこのラオディキアが有名だったのは医学が有名だったんですね。もう本当に医学が発達していて、特に有名だったのが、目薬、目に塗る軟膏の薬、それが有名で、ある意味この町の自慢の品だったわけですね。まあ、これも2000年前のものですから、私も写真とか探しましたけど、やっぱり2000年前の軟膏はさすがに残ってないですね、写真ね。でもこの辺りの地域で有名だったらしいですね。この目薬の軟膏、でそれをこう輸出したり、ここに目が治ることを求めて人々が集まってきていた、それがこのラオディキアの町でした。この写真を見ても非常に、まあ、この写真だけじゃなくて他の写真もまた違うので今日出ないですけども、見るとですね、すごく立派な街が広がっていました。大きな街だったわけですね。そのような背景がこのラオディキアにあります。一回止めていただいて、一回御言葉に戻りますけども、黙示録の3章の14節から、14節をお読みしたいと思います。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。このラオディキアの教会にイエス様がヨハネを通してこの黙示録の手紙を書きましたけども、最初にまずこういろんな注意をしたりいろんなことを言う前に、まずイエス様ご自身がここで宣言していること、それはイエス様ご自身がアーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方、その方だっていうふうに書かれています。アーメンである方ってなかなかすごいですね。私たちお祈りの時にいつもアーメンって言いますけども、アーメンというのはその通りですという意味があります。さらに言うと、誠です、真理です、真実です、もう基礎です、ある意味全てです。それがこのアーメンという意味です。私たちそこまであまり考えずにお祈りの時にアーメンって言ってるかもしれませんが、その通りですって同意するだけじゃなくて、誠です、真理です、真実です、それがこのアーメンの意味なんですね。イエス様がここでアーメンである方と言われています。イエス様こそが真理なる方、誠である方、真実な方だということです。まさに聖書に書いてありますね、私が道であり真理であり命なのです、そのようにイエス様は言われました。またイエス様こそが、前のメッセージでも一回話しましたけども、救いの門ですね。私を通ってなければ誰も救われることがない、それがこのイエス様です。またこの14節の最後のところにある通り、創造の源である方、父なる神様と子なるイエスキリストの聖霊様は共にこの創造の御業をされた、創造の最初の時からおられた方ですね。この黙示録のこの別の箇所にも書いてますね、イエス様はアルファでありオメガである、初めであり終わりである方ですね。イエス様こそが全てです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださって罪をあがなってくださった方です。イエス様を信じるときに私たちの罪が許されていきます。またイエス様は復活してくださって今も生きておられる方です。私たちに永遠の命を与えてくださる方です。同時にまた再び来られる方でもあります。また大事なことは、私たちの内側に聖霊様が住んでくださって、私たちは聖霊様の住まう宮とされてますね。アーメンですね。そしてこの聖霊様が住まう私たち、この宮がある意味こう広がっていく、福音が世界中に広がっていく、感謝のことですね。私たちを通して福音が広がっていく、私たちの内側に住まわれる聖霊様を通してそれが起こってくる、まさにこの黙示録の3章の14節で最初にこの宣言がされているわけですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のことは、キリストこそが真理であるということです。改めてイエス様こそがただ唯一の真理であること、誠な方であること、真実な方であることを覚えましょう。他の何よりもまずこれが大事だということで、ここに最初に書かれているわけですね。これを私たちが見過ごしてしまってはいけません。実はラオディキアの問題というのはこの後で出てきますけども、ラオディキアは非常に豊かな町でした。さっき言った通りですね、ものすごく豊かで、 あのトルコ地方で大きな地震がですね、この黙示録書かれる少し前に起こって、町中いろんな町が崩壊したんですね。フィラデルフィアの町もいろんな町も壊れていって、ローマ帝国の支援を受けてなんとか町を建て直したんですけど、なんとこのラオディキアの町だけは、ローマ帝国のお金はいりませんと自分たちで建て直しますって言って自力で町を建て直したっていうですね、まあ、ある意味自慢というか非常に経済力のある町で、また教会クリスチャンも経済力があったわけですね。そのような豊かさの中で、ある意味平和ボケというか自己満足、そのようなものが起こっていってしまった、しかしその教会に対してイエス様は最初に、私こそが真理であり誠なんだって、そこに立ち返りなさい、そのことがここで最初にイエス様が言われているわけですね。ラオディキアの教会はこの誠であり真理であるイエス様に対して良い反応ができていなかったわけですね。続けて15節と16節をお読みしたいと思います。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。まあ、今日の箇所で一番ある意味強烈な箇所なわけですけども、まあ、メッセージのタイトルも熱いか冷たいかですからね、非常に厳しく感じるわけです。しかしこれもですね、先ほどのこの時代背景的なもの、また地理的な背景をよく理解すると分かる部分があるんですね。ちょっと写真をもう一度出していただいてですね、先ほどの町の写真のこの次を出していただきたいんですけども、ラオディキアの町の近くにコロサイがあるというふうに先ほど言って、そしてヒエラポリスがあるというのは手でこうやるよりもやっぱり地図があった方が見やすいですね。ここに場所がありました。ちょうどこの斜め上にフィラデルフィアとかこう英語で書いてありますけども、このラオディキアには実は大きな問題があって、それは水の問題だったんですね。町の中から水が湧いていなかったんです。だから他から水を持ってくる必要があったわけです。で、実は隣町のこのヒエラポリスとコロサイという2つの町は非常に 水分というかね、水が豊かだったんですね。ヒエラポリスという場所は今世界遺産になっています。ちょっと次の写真に出していただいてですね、このちょっと 白すぎてちょっとあれですけども、ね、パムッカレと言われるこの世界遺産のこの白い、なんか見たことありますかね、テレビとかで出ると思いますね、世界の有名な温泉みたいな、これ温泉なんですけど、世界の今でも世界遺産で有名な、まあ、コロナが終わってからぜひですねまた一緒に行けたらいいのかもしれませんが、まあ、行かれた方もあるかもしれませんけれども、もう当時から温泉が有名だったわけですね。人々は癒しを求めて、体の回復のためにこのヒエラポリスに温泉に出かけていったわけです。熱い温泉がこの町では湧いていました。そして、次の写真ですけども、これはコロサイなんですけども、まあ、コロサイの町じゃないです、コロサイの、すぐ横の町のすぐ横の場所ですけども、実はコロサイというのは冷たい湧き水で有名だったんですね。美味しい湧き水が湧いていて、冷たくてとても良い水でした。それがこのコロサイの町の有名だったことなんですね。ちょうどこのラオディキアというのはこのヒエラポリスの温泉と、そしてこのコロサイの冷たい湧き水に挟まれた場所でした。なんとか水が必要だったので、頑張ってこのラオディキアの人たちはですね、次の写真最後なんですけども、こういう水道橋をですね作って、頑張ってこう水を管のようにして、特にあの少し近い方のですねヒエラポリスの方から運ぼうとしたわけですね。熱い温泉をきっと引いてきて、自分たちも自分の町で入ろうとしたのかもしれません。しかし残念ながら、まあ、皆さん想像の通りですけども、送ってくるこの管を通ってくる間にどうなったかというと、熱い温泉のお湯は冷たくというかぬるくなってしまったわけですね。コロサイから運ぼうとしても距離がやっぱり十何キロありますから厳しい。なのでちょっと違う手前のですね5キロぐらい離れた場所から水をどうも運んでいたらしいということが今分かっています。で、ここでイエス様がですね、あなた方は冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしいと言われた時に、実はこの今のこの2つの隣町の背景というのがあります。写真を閉じていただいて、ね、ラオディキアには、このヒエラポリスの温泉を運ぼうとすると、熱いお湯が届く時にはぬるくなってしまうわけです。 コロサイの冷たい湧き水を運ぼうとしても水がぬるくなってしまうわけですね。届くときには生ぬるい、とても飲んだりお湯に入るそういう状況ではなくなってしまう、それがこのラオディキアの水問題だったわけです。そのことを踏まえてここでイエス様はですね、ある意味15節であなたの行いを知っているあなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くもなく冷たくもないのでっていうふうに書かれているわけです。この町の水と同じようにあなたたちの信仰は状況は熱くもなく冷たくもない、だから熱いか冷たいであってほしい、そのようにイエス様は言われたわけですね。先ほどラオディキアの町はすごく豊かだと言いましたけども、豊かさの中で信仰が生ぬるくなってしまったわけです。豊かさから来る自己満足であったり、霊的な無関心が起こってしまったり、またある意味自分のものは自分のものとしてしまったり、ある意味怠けてしまう頑なな、そういう状況がありました。しかしこの15節16節のところで、ある意味誤解しやすいのがね、これね、誤解されやすいんですね。信仰に熱く燃えてないぐらいだったら燃えてなくていいんじゃないかとか救われてなくてもいいんじゃないかっていうふうにも間違えて取りやすい場所でもあるかなとも思います。でも実際はそうではありません。熱いか冷たいかであってほしいとイエス様が言った理由、それは何かというと、まず熱くあってほしいというのはある意味信仰に燃えていることです。人々を癒す存在、疲れたものを励ます存在、人々を燃え立たせる存在、それがまさにあの温泉のような熱いクリスチャンなわけですね。ですか、温泉のお湯は人々を癒す、励ます、そういう働きがあるわけですね。私たちクリスチャンも人々を癒す存在、励ます存在であってほしい、それが熱くあってほしいというイエス様の思いです。一方、冷たくあってほしいというのは信仰が冷めていてもういらないっていう意味で書かれているわけではありません。むしろそれは人々を生かす、また、命の水をあふれさせる存在として生きてほしい、それが熱いか冷たいか、この冷たくあってほしいというイエス様の思いです。まさにコロサイの湧き水のように人々を生かす、命の水を豊かに新鮮な水をあふれさせる、それがこの冷たいかであってほしい、その意味です。決して信仰が冷めていてももういいよみたいな、いらないみたいな、そういう意味ではないわけですね。このラオディキアのクリスチャンたちは生ぬるくなってしまった、どちらでもなくなってしまったわけですね。人々を励ます癒す存在でもなく、命の豊かな聖霊様の命の水があふれ流れる存在でもなくなってしまっていた。だから強烈にここで生ぬるく吐き出してしまいたいと、ある神学者はですね、もうあまりにもこのラオディキアの教会の状態がひどいのでイエス様が病んでしまって吐き出すぐらいひどかったんじゃないかというふうに書いてましたけども、そこまで言われるかという感じはありますけれども、しかしここで大事なのは、私たちは熱いクリスチャン、またある意味冷たいクリスチャン、冷たいクリスチャンって言うとなんか表現が日本だと悪いかもしれませんが、今日皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、それは私たちは癒しを、そして命をもたらすものとなるということです。私たちクリスチャンは癒しをもたらすもの、そして命をもたらすもの、そうでなくてはならない、それが今日の二つ目の皆さんにお伝えしたいことです。癒しを与えるというのはまさに熱いあの温泉のようなクリスチャン、そして命を与えるというのはあのコロサイの湧き水の冷たい水のように生ける水の川が豊かにあふれ流れる人々に命を与える存在、癒しを命をもたらすものとなる、それが今日の二つ目のポイントです。どうでしょう、皆さんはそのような癒しを励ましを与えるような存在でしょうか。また命の水が豊かにあふれ流れる、常に新鮮な水があふれ流れる、冷たい人々を癒す生かす、そういう水が流れているでしょうか。もしかすると、この御言葉の歌詞を見ながら、私も最近少し生ぬるくなっている部分があるかな、両方中途半端かな、そういう部分を感じる方もあるかもしれません。 イエス様はこのラオディキアの教会を吐き出すと言った後でここで終了してないんですね。この後でこの教会に対してイエス様は実は励ましの言葉をかけています。厳しくはありますけども、しかし励ましの言葉をかけ続けてるんですね。ここから先の箇所のところに、じゃあどうしたら生ぬるい信仰じゃなくて生きた信仰を持っていくことができるのか、そのことが5つのことが書かれていますので、どうしたら生きた信仰の歩みができるか、5つのことをこの後続けてお伝えしていきたい、そのように思います。黙示録の3章の17節と18節をお読みしたいと思います。あなたは自分は富んでいる、豊かになったり足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。17節を見るとまさにこのラオディキアの町の状態、そしてこのクリスチャンたちの様子が書かれています。貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。そして18節のところを見ると、豊かなものとなるために最初のことは火で洗練された金を私から買いっていうふうに書いてあるんですね。火で洗練された金をイエス様から買いなさい、ねえ、なんかイエス様は金の訪問販売してるとかそういう意味ではないです。ここはラオディキアのさっきの町の背景があるわけですね。この町は商業都市だったわけです。金融業が盛んだったわけですね。もう金のことがある意味頭がいっぱいというか、もう彼らの中心だったわけですね。しかしここでイエス様は言われるわけですね。火で洗練された金を私から買いなさい。このラオディキアの町の問題は、自分たちは富んでいる、豊かだからもう満ち足りている、足りないものは何もないというふうに言ってたわけですね。全部これは自分のものだ、自分は豊かだって、この目の前にある金はお金はこれは全部自分のものだ、そのように思っていたわけですね。しかしそうじゃない、イエス様はそのように言われるんですね。私から買いなさいっていう表現になってますが、実はあなた方が持っているものはもともとは主のものだ、主から預けられたものなんだ、そのことをイエス様は言われたいわけですね。木で洗練された金、皆さん金のですね、延べ棒であったりとか、なんか金塊っていう塊のねものじゃなくて、その金をそれをこう溶かしてこう精製された、そういう金のものがあるじゃないですかって、家にはないかもしれませんけれども金塊はね、昔佐渡島とかでできた掘ったそのままじゃなくて、やっぱりそれを洗練しないといけないわけですよね。そうするときに、きれいな使える指輪になったりとかネックレスになったり、さまざまな金として使うことができるわけです。ある意味私たちの持っているもの、私たちの富であったり、もしかしたら地位であったり名誉であったり、それぞれの置かれている職業であったり、さまざまなもの、能力とかもそうかもしれませんが、それをまず主のものとするということが大事なことだということです。今日ここで生きた信仰の歩みをする一つ目のこと、それは私たちの持っているものを主のものとするということ。それがこの洗練された金ですね。火で、聖霊の火で洗練された金。私たちどうでしょう。この持っている財産は、まあ、すごいめちゃくちゃ財産持ってらっしゃるか分かりませんけれども、私の持っているこのもの、この財産は、これは自分のもので、これは主のもの、ちょっと違いますみたいな風になってないでしょうか。いや、そこまでではないですってなるかもしれませんが、実は主よ、ここは私の領域です、私のものです、そういうふうになってくる部分が私たち気をつけないとなってしまうことがあります。私たちは自分の持っているものが主から預けられたものなので、主こそが主人であり、私たちはしもべであり、忠実なしもべとしてそれが預けられているものなんだ、そのように思わなければいけません。今の現代社会というのは、私のものは私のもの、ね、私のお金、私の人生、私こそがある意味神だというような歩み、私こそが神だというふうになかなか自分で言う人はいないかもしれませんが、でもその生き方というのは自分中心になりやすいということです、ね、自分の思うように生きていきたい、インターネットとかでもそうですけど、自分の見たいニュースを見て、 自分の見たい動画を見て、自分のやりたいこと、ね、SNS とかでもそうですけども、自分の友達になりたい人と友達になるけど、この人はなりたくないとかですね、そういう自分中心の選び方がある意味強い時代であると思います。しかし私たちここで大事なのは、それらすべてが主の聖霊の火により洗練されたものでなければいけない、主のものとされなければいけないということです。私たちは裸で地上に来て、そしてまた裸で天に行くものなんだということです。地上に宝を積んでもそれらは失われてしまう、ね、私たちはですから地上で預けられたものに忠実であるとともに、やはり主にしっかりとその中から捧げていかなければいけません。主に捧げていく、それは経済的に献金を、月定献金や十分の一献金を捧げていく、それもありますし、また奉仕をしていく、主から与えられている時間を忠実に主のために用いているでしょうか。全部この時間は私のもの、ね、今度のこの時間は全部自分のものってね、まあ、なんとか日曜日の朝少しだけとかね、あの動画を見る時間だけとか、そういうふうじゃなくて、まず主のものなんだって主にお返ししないといけない。これがここでイエス様が言われている火で洗練された金を私から買いということです。天に宝を積んでいきましょう。地上に積む、この宝というのは消えてしまうよ、そのことをイエス様は言われています。続けて、このようにイエス様は18節で言われています。あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買いなさい、そのように言ってるわけですね。裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を書いて、これもこのまま来たら、まあ、このまま読むとですね、何かなと思うか、さっき言った通りです。このラオディキアの町は黒い羊の毛織物ファッションで有名な町だったわけですね。あなた方はラオディキア特製の黒いファッションセンスのあるなのか、そういう織物のそういうものなのか、そういう黒い布を買っている、黒い衣を着ているが、しかしそうではなくて、私の義の衣を着なさい。それがイエス様の言われていることなんですね。今日の皆さんにお伝えしたい二つ目のこの生きた信仰の歩みの二つ目のこと、それは義なる歩みをするということです。生きた信仰の歩みをするための二つ目のこと、それは義なる歩みをする、義なる歩みをするということです。ある意味黒い衣、それは自己義ですね。自分こそが正しい、自分こそが義なんだ、それを表してたわけですね。そうじゃなくて、ここで書いてある白い衣、黙示録の別の箇所でも聖書全体でこの白い衣と表現されるときは、神様の義、罪のない汚れのない白い状態、それがこの白い衣というふうに表現をされています。ラオディキアの教会、またラオディキアの人たちというのは、もう自分たちの富であったり豊かさであったり、それを象徴的にこうある意味外面的には良いように見えるけれども、豊かな教会、豊かな人生を歩んでいる、そういう場所に思えるけれども、実は内面は生ぬるいよ。そうじゃなくて、私の義を、私の正しさを着なさい、そのようにイエス様は言われているわけですね。じゃあどうしたら主の義なる歩みをしていくことができるか、それはやはりこの御言葉ですね、聖書ですね。聖書全体が何が正しいか、神様の基準で何が正しくて何が義なのかということが書かれています。もちろん私たちの罪深さであったり弱さということも御言葉を通して示されていくわけですね。しかしそれらを主の前に明らかにしていく必要があります。御言葉のこの義に照らされて、義なる正しい歩みをしていかなければいけない、それがこの場所で書いてある、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買いなさい。まさにアダムとエヴァが罪を犯した時にですね、一生懸命自分の裸を隠そうとして取り繕ったわけですね。しかしそこで神様はある意味獣をほふって皮の衣を着せてくださったって、最初の生贄であったということが創世記に書かれていますけれども、イエス様は私たちの罪のために、私たちの裸のある意味この罪深さ、弱いもののために十字架にかかってくださって、そして私たちが悔い改めてイエス様を信じるときに、この義の衣を着させられるわけですね。しかし気をつけないと、私たちがその義の衣を脱いでしまうことがないように、他のもので覆ってしまうことがないように、しっかりと義なる歩みをしていかなければいけません。そして三つ目のことですけれども、 この18節の最後のところにこう書いてあります。目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。まあ、これもこのままここを読んだだけだったら何のことを言ってんのかなと思うかもしれませんが、さっき言った通りです。このラオディキアの町は医学が有名で、特に目薬が有名だったわけですね。目に塗る軟膏が有名だったわけです。ここでイエス様はですね、なのでもう本当にこのラオディキアの町の状況というのを見た上で適切なというかね、ちょっと面白みも含めてこの手紙を書いてるなっていうふうに、ね、ヨハネを通して書いてるなっていうふうに思いますね。目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。ラオディキアの人たちは目薬いっぱい持ってるわけですよ。軟膏があるわけです。でもそうじゃなくて、心の目が開かれる霊的な目薬を私から買いなさい、そういう意味なわけですね。要はラオディキアの人たちは心の目が閉じてしまっている、目が覚めていない、目が弱ってしまっている、病んだ目になってしまっているよと、霊的にですね、そのことをイエス様に指摘されているわけですね。そして霊的な目が開かれるために、眠った信仰ではなくて、目が病んだ信仰ではなくて、信仰の目を開かれるために主に目を開く必要があるよ、そのことをここで語られているわけです。今日の3つ目のこのここの場所でのポイント、それは心の目を覚まして歩むということです、ね、生きた信仰を持つための3つ目のポイント、それは心の目を覚まして歩むということです。心の目を覚まして歩んでいきましょう。心の目を覚まして歩む、ね、ちょうどこの一つ前のあたりのフィラデルフィア、またサルディスの教会、特にサルディスの教会のですね、3章の最初のところにも、この目を覚まして歩むということが特に書かれていました。黙示録の3章のですね、2節3節のところも、お読みしたいと思います。改めて、お読みしたいと思います。黙示録3章の2節3節、目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。私たちは目の霊的な心の目が覚めている、目が開いている状態で、病んでるじゃなくて生きている状態で歩まなければいけません。このラオディキアは確かに肉体的には人々の目の病気を治すことができて、そこに人々が集まってきたけども、しかし霊的な心の目を開くためにはイエス様の前に出ていかなければいけない。それがここでイエス様が言われた目薬の表現なわけですね。そして私たちは霊的な目を開いて、眠ってしまった信仰でなくて生きた信仰で歩み、そしていつ再臨が来てもいいように備えていく、その必要があります。続けて19節を読みたいと思います。ヨハネの黙示録3章の19節お読みします。3章の19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。四つ目のこと、それは主の正しい愛に応答して歩むということです。主の正しい愛に応答して歩みましょう。それが生きた信仰の歩みをするための秘訣です。主の正しい愛に応答する、主の正しい愛に応答していく、それがここで書かれている四つ目のポイントです。19節で、ここまで散々暑いか冷たいであってほしいとか、生ぬるくて吐いてしまいたいとか、そんなことまで書かれていたこの教会に対して、私は愛する者を皆っていうふうにイエス様は呼びかけてるんですね。ここまで散々ですね、あなたは生ぬるいとか吐いてしまいたいと言われたらなんかしょげそうですけど、なんかね、ペテロの下がれサタン的な私も生ぬるくて吐かれそうみたいな。でもイエス様は素晴らしいの、ここで私は愛する者を皆って呼びかけてるんですね。そして叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。まず主は愛しているよって言われます。そして先ほど4つ目のポイントは主の正しい愛に応答すると言いましたけども、正しい愛というのは、ね、正しい愛というのは楽しいとか喜びとか 自分中心ではないということです。正しい愛というのは実は叱ったり懲らしめたりする悔い改めが含まれる愛なんだということが言えるということがわかります。先ほども言いましたが、御言葉を読むときに義なる主のことがよくわかってきます。そうすると自分の足らなさや弱さが心にぐさっと刺さってくることがあるわけですね。自分の罪が示されたり、自分の弱さが示されたりしてきます。その時に、いやちょっと今ここはもうやめておこう、封印しておこうってなったりとか、ここのこの生活習慣変えるのはやめておこうとかで終わるんではなくて、この心にぐさっと来るもの、主に示された時、それは実は主の愛なんだということが言えるということです。本当の愛というのはある意味向き合う、無関心ではなくて向き合うということが言えるかもしれません。どうでしょう、ね、子供を愛しているからといって子供に好き放題させて何をしても全部いいよいいよって言うかといったらそうじゃないですね。親というのは、子供が正しく成長していくために正しい愛というのは時に、厳しく叱る時もあったり、また懲らしめたり、懲らしめたりって実はここで、訳されている言葉、それは訓練する、整えるという意味の言葉がここで使われていますけども、子供を訓練したり整えたりしていくわけですね。これをすると危ないよという時は懲らしめたり訓練していくわけです。しかしそこにこそまさに本当の愛があるわけですよね。一生懸命その子供が正しく成長していくために愛を注ぐゆえに、正しく歩むためにここをこうしないといけないよということを正してあげる、訓練して整えてあげるということを私たちするわけですけれども、イエス様も主も同じように私たちを愛するがゆえに、時に御言葉が心に刺さり、私たちの罪が示されたり悔い改めに導かれていきます。しかしそれは私たちがしっかりと主にあるものとして正しく歩むための本物の愛だということです、ね。本物の愛にはしっかりと向き合うこと、正しく共生していくことが含まれるということです。だから旧約聖書で何度もイスラエルの民が失敗をして主にある意味懲らしめられて、何回失敗するんだろうと思ったりしますけれども、私たちもある意味同じように失敗しやすいものだと思いますが、それでもなお愛して声をかけて、時に叱ったり懲らしめたり訓練したりしながら主の民を立て上げていかれたわけですね。主はね、同じように私たちも失敗する時があります。しかしまた生ぬるくなる時もあるかもしれませんが、その時に主の懲らしめを、主のこの戒めをしっかりと受け取ることができるかということです。そんなの聞いてられるかよっていうふうになったら、正しい愛に応答することができなくなってしまうわけですね。しっかりとぜひ御言葉を読む中で、またメッセージを聞く中で、ああ自分の生ぬるい部分はここだな、ここが弱いな、義なる主に比べて、ああここが足らないなって示されたら、しっかりとこの主の叱ったり懲らしめたりするということを受け止める必要があります。だから熱心になって悔い改めなさいってイエス様は言われるわけですね。そこには愛があるわけです。本当の愛は無関心ではなくて、もうイエス様の愛は本当に私たちに迫る愛ですから、それにしっかりと私たちは応えていかなければいけません。ラオディキアの教会は生ぬるくなってしまった、燃えてない教会になってしまっていましたけども、しかし彼らには可能性があるっていうわけですね。もう一度主のこの叱り懲らしめる、そのことを受け入れて正しく愛に応答して悔い改めていくときに、あなた方はもう一度熱く燃える、熱心になることができるよ、そのようにイエス様は言われたわけですね。もし私たちも今主の前に生ぬるくなっていたら、自分の弱さを悔い改めて、また主の前にしっかり出ていって御言葉をしっかり読んで祈っていくときに、もう一度私たちは燃え立たせていくことができます、ね。火が消えかけている焚き火であったり炉であれば、そこに木を投げ込んでいったら燃えていきますよね。私もやっぱりしっかりと御言葉を読んで祈っていくときに、もう一度燃え立たせていくことができるようになります。そして最後に20節から22節をお読みします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。 イエス様は見よ、私は戸の外に立って叩いているって言われるんですね。この御言葉の箇所というのは、いや、ノンクリスチャンのクリスチャンでない人たちに向けて書かれているんじゃないかって長く言われてきたことがある意味あるわけですね。心の戸を何度もイエス様は叩き続けて、あなたに救われてほしいと願っていますよって、もうまさにその通りです。もうそういうふうに取れる、もう聖書全体、もう本当に全ての人に救われてほしい、それがイエス様の思いですから、心の扉を叩き続ける方であるわけです。しかしこの大事なのは、この20節のこの箇所というのは、ラオディキアの生ぬるくなってしまっていたクリスチャンに向けて書かれた言葉だということです。ラオディキアのクリスチャンの人たちは生ぬるい信仰になっていくときに、実はイエス様を自分の心の部屋の外に出してしまっていたということですね。非常に強烈ですね。私たちの内側に聖霊様が住んでくださっていると最初にアーメンというところで言ったわけですけども、私たちが信仰が弱っていく、生ぬるくなっていくときに、イエス様はこの心の中にいなくてもいいですよって、共に食事をするような交わりしなくてもいいですよって追い出してしまうというかね、それがこのラオディキアの教会に起こってしまっていたということです。しかしここでイエス様は、じゃあもういいよと、じゃあ去っていきます、違う人のところに行きますともしなかったわけですね。イエス様は何度も心の扉を叩き続けることなんだ、そのように言っています。またここで、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとありますが、この食事は一日の中でもメインの主食の一番のご馳走を食べるときっていう言葉が使われているわけですね。ちょっと簡単なおやつ一緒に食べましょうみたいな感じでイエス様と時間を過ごせっていうふうに言ってるわけじゃなくて、ゆっくりと一番メインの食事を共にしよう、それがイエス様がここで言っている言葉です。私たちはイエス様との交わりが片手間のちょっとおやつのね、もぐもぐタイムってちょっともう古いですけども、そういう時間で終わるんじゃなくて、一番最高の時間を主と深く交わる、それが大事なことです、ね、5つ目の最後の今日のポイント、それは主と深く交わるということ、それが生きる信仰を持つ秘訣です。主と深く交わるということです。主と深く交わる、まるで一番一日のメインの食事を共に食卓に着くように、そのように過ごすということです。金持ちだったけどもひどい生活をしていたザーカイはですね、イエス様があなたの方に今日泊まるからって、今日あなたの家に行きますと言われた時に、ちょっといろいろ家をきれいにして清算して全てやってからどうぞイエス様来てくださいって言わなかったんですね。もう多分きっと人から奪ったものもあるし、汚れたそういう状態のザーカイの家だったかもしれないけども、それでもザーカイはどうぞイエス様入ってくださいって家に招き入れました。私たちも都合が良い時だけイエス様どうぞって言って、そうじゃない時はちょっとイエス様外出ててくださいって心の外に出すんじゃなくて、常にいつも心の中に主をお招きしていかなければいけないということです。私たちはどうでしょう、皆さんこのイエス様と深い交わりを共にしているでしょうか。この箇所に私本当にイエス様愛のある方だなと思いますね。イエス様は強引にでもなんか人生に介入してくることもできると思うんですよね。死を打ち破って墓からこう蘇られたイエス様ですからね。あなたの心の扉をですね、思いっきりノックしてですね、斧で叩き割って中に入り込むこともね、あなたの心の扉を打ち破って入ってくることができるかもしれませんけど、イエス様はそうはされないんですね。叩き続けて、私たちが自分で扉を開いてイエス様を歓迎すること、心からの交わりを求めておられるということです。それは私たちを愛しているがゆえです。しかし私たちは豊かさや自分の生活をしていくときに主を心の外に出してしまう、そういう噂があるかもしれません。しかし主は私たちに本当の愛を持ってくださってますから、扉を叩き続けてくださるわけです。生ぬるくなってしまっていたラオディキアの教会のクリスチャンの一人一人の心をずっとイエス様は叩き続けました。今日ここにいる皆さん、またオンラインで礼拝されるお一人お一人もそれぞれ弱さがあると思います。ものすごく燃えている方ももちろんあるかもしれませんけども、実際は弱い領域もあるかもしれません。しかしイエス様はノックし続け、私たちの心の中で本当に深い家族のような交わりをしてくださる、家族の交わりをしてくださる、それがイエス様です。この21節のところで、勝利を得る者を私と共に私の座につかせるって書いてあります。地上で私たちは主と交わるわけですね。ちょっと総君ちょうどいいから来てもらっていいですか。 ねえ、まあ、ちょっと座っていた、座ってっていうかここにこうしゃがんで、まあ、ここにしゃがむと画面が出ちゃうかもしれないけどこう心をイエス様ノックしてくださいますね、そしてソウ君がドアをこう開けてくれるですね。ちょっとアウトドアってドア、あの服着てますけどもイエス様入ってくださって、共に食事の交わりを地上でするわけですよね。共に主と共に深く交わって歩むわけですよね。その後で地上での歩みが終わるとどうなるかというと、ここで書かれているのは、勝利を得る者は私と共に私の座につかせるって書いてあるんですね。私たちが天に行くときにどうなるかというとですね、ちょっと総君こっち来ていただいて、私がちょっとイエス様とするとですけどね天でこう、天でも一緒にイエス様の座につかせてくださるっていうんですね。ちょっとここね、あのね、カメラの関係でもうちょっと本当は椅子用意してやりたかったんですけど素晴らしいですね。地上で私たちが主と交わって、私たちがドアを開けるときに入ってくださるのと同じように、しかし天に行ったときに私たちはなんと天でイエス様の座に共につかせてくださるってすごいことですね。アメンですね。ありがとうございます。ちょっともうちょっと距離があって椅子があるとよかったですけども、素晴らしい私たちへの約束です。私が勝利を得た私の父と共に父の御座に着いたのと同じであるって書いてあるんですね。私たちは勝利者とされて、地上でイエス様を心にお招きして交わるのと同じように、天でも永遠に交わり続ける主の素晴らしい勝利の御座に私たちは着くことができる約束があるんだということです。感謝ですね。だから私たちは地上でしっかりと主と交わっていきましょう。生きた信仰を持っていきましょう。もし皆さんの中でこのラオディキアの教会のように、あ、なんかぼやっとしてしまった、豊かさの中で、まあ、自己満足の中で信仰が弱ってしまっていた、もしかしたら示された罪があったりとか、これは自分のものとしてしまっている、そういう部分があったでしょうか。しっかりと今日の御言葉の箇所、非常に厳しい部分があります。しかしこのことを、今の最後に言った5つのことをしていくならば、私たちは熱いクリスチャン、また命をもたらす、ある意味こう命の冷たい水が、新鮮な水が湧き出すクリスチャンになることができると思います。主は心を叩き続けてくださる方です。愛してるよと言ってくださる方です。主の前にもう一度立ち返っていきましょう、ね、完全に主から離れている、そういう人は少ないかもしれません。ほとんどいないかもしれません。でもそれぞれ弱さがだんだん生ぬるくなるということがあり得ることなんですね。今日これからしばらく祈る中でもう一度主の前に出ていきたいと思います。ちょっとピアノの奏楽をしていただいて、しばらく祈りましょう。主に心を探っていただいてですね、どうでしょう、皆さんの中で、自分は自分の中心になっている、自己義になっているな、そう思われるところがあるでしょうか。主に心に入ってほしくない領域を作っているでしょうか。今主の前に祈る中で出ていきましょう。もう一度燃え立たせてください。生ぬるいものであったならば、主の前に出て行って主をお招きして心で深い交わりをするなら、もう一度熱く燃えることができます。今祈っていきましょう。